あ、来たよ。
やったー、お疲れ様でした。
お疲れ様で
ー。はい、というわけで始まりました今回のホラボドはですね、なんと人気企画以前に榎木千尋、黒田翔吾、田中間さん、今回また新たに解体新書シリーズ。
怒り浸透じゃなくて、
怒り浸透じゃなくて、ちょ待って、あなた誰？
え、あなた誰？
あなた誰ですか？
カリアです。
カリアじゃないでしょ。誰あなた？
川口ちゃん。
川口ですよ。
はい、ディアシュピールのオーナーの川口正史くんがですね、俺も連れてけと言って無理やり入って。今回サブパーソナリティね。あなた、あなたサブパーソナリティでしょ。
メインじゃないの？
メインじゃないよ。
メインじゃないの？じゃあいいや。
じゃあ帰れよ。何しに来たんだよ。
じゃあええわ。
今回のメインゲスト、解体新書メインゲストはこの方、どうぞ。
ちょんまげどん。
ちょんまげどんって何？
ああ、どうぞ。ちょんまげどんか。
ちょんまげどん。
よろしくお願いします。
ちょんまげどんって。
カリア。
カリアさんですね。
カリア刑事です。
ほら、アークライトのカリアさんですよ。ゲームマーケットでもいつも最後にコメントいただく。もう頭の上がらない。
そんなことはないっしょ。
いやー、でも仲良くやらせてもらってて、とうとう解体新書にまで出ていただけるんですよ。解体新書聞いたことあります？
ない。
ないの？あんだけホラボド出てて聞いてない
って。俺の回ってやんの？俺の回。
君の回は特に興味ないからやらない。
なんだやれよ。
また別でやるから、今回は違うから。いつもマンツーマンでやってるんですよ本当は、この回。
はい、はい、そうですね。
だからこっから話すは、カリアさんの人生、
人生
半生をボードゲーム、ボードゲーム関係なくていい。
関係ないの？
そう、関係ない方がいいです、むしろ。
おお、
幼少期から今に至るまでの人生を語っていただくっていう、そういう、まあ要は身内会です。
ほう、
ほう。ほとんどのリスナー、まあ、ボードゲームのことが聞きたいリスナーはここでもう聞くのをやめていただいて。
せやね。
で、カリアさんの半生についてみんなで聞きたい。
誰が興味あるんかなと
思っていただきたい。いやいや、ありますよ。何言ってるんですか？
ないと思うけどな。
あ、僕聞きますよ。
そうですよ。
あの川口さんここにおるから、ああ、そら聞かざるを得ない。
そうだろう。
自分のコメント聞くために聞きますよ。
というわけで、というわけですよ。まあ、ここどこですか、館長さん。
あ、ここ？
はい。
ここなんかね、コーヒーフロートが目の前にあります。
あ、もういやいやいや。
秋葉原や、秋葉原、
ね。秋葉原。てかもうあなたちょっとさっきお酒も飲んでたし、
うん、
いい感じですね。
あのね、大体出したけど、でもいい感じ。
ないない、出したってない。
大体出したけどね。
さっきトイレ行ってたな。
綺麗な話進めよう。
カリアさんは今おいくつですか？
ね。残念ながら47やな。
47？ いや47で、でもこんだけパワーあるのはすごい。館長いくつでしたっけ？
43、
うん、あ、じゃあ4つ上。1972
年生まれ。
あ、72年だと私の10個上です。82年なんで、
沖縄返還の年とかのはずやで。
俺が
生まれるまで沖縄は日本やなかったんや。
それすごいね。
それすごいですよ、
ね、すごいね。そう考えるとね。
今言われて思い出したもん、そうやったって。
沖縄返還72年や。
ああ、じゃあもうカリアさんも返還しないと。そ
どこに返還すんねん。
どういうこと？カリアさんが生まれた頃はあれしょ、ソーキそばとかそんな気軽に食べれなかったってことです
か？確かに。
ソーキそば、まあ食ったことはなかったな。
なるほど。じゃあちょっと幼少期に話戻して。
幼少期怖いな。
幼少期どこで生まれましたか？
まあ手前、小国は土佐中村の大橋通りというつまらない店で生まれまして、はい、
高知県ですよね。
高知県中村市、まあ四万十川があるところやから、西の端の方ですわ。
あ、まあ、じゃあちょっと愛媛寄りな。
九州側。
九州側。
関西側やなくて九州側。
私徳島出身なんで、まあ、高知横なんですけど、
まあ、結構逆やな。
そう、逆なんですよね。いや、じゃあその幼少期の頃の思い出を話してください。
思い出多すぎて何を言えばいいの。雑やな。そ
う、なんか取っかかりないの？
取っかかり、うーん、
いろいろあるよ。
例えば、ね、はい、知りたいところは今、はい、ほら結構カリアさんって豪快な人間っていうイメージが私はあるんですけど、幼少期はどう、そうでもなかった？
いや、でも変わらへんと思いますよ。
へ
ー。だってまあうち、まあ、あの実家が酒屋の小売りやったんやけど。
え、まあ、そうなんですか。
男3兄弟や。
絵に描いたような。
男3兄弟で、
はい、
まあ言うて兄貴はあの僧侶やから。
僧侶。
末っ子は、はい、まあ言うて、まあ、一番弱い立場の人間やから、
はいはいはい、
まあ、やっぱ可愛がらなあかんやないか。
末っ子。うん、
ほんなら男3人でなった時の、
はい、
男の2番目はどうなるかというと、
うんうん、
誰からも関心が払われなくな
るわけ。あで刈谷さんは2番目だった。
ほんならどうなるかというと好き放題やらせてもらえるということで、あ、うん、まあ、これは結構良かったね。
あ、そうなんですね。
良かった良かった。
あら、ポジティブ。
楽しかった。まあもうやりたい放題やらせてもらえたんで。
へえ、保育園行ってた。幼稚園行って。
保育園も幼稚園も両方行ったで。
あ、そうなんですね。
ま
あ、
保育園から行って幼稚園に行くみたいな感
じ。保育園行って幼稚園行って。まあ、大体どこでもガキ大将やったけど。
え、そう。
いや、ほんまや。俺小学校の時生徒会長やった
の。え、すごい。え、そうなんですね。
生徒会長や。
周りからの人気もあったんですね。
そうやね。多分人気もあったし、まあカリスマがあったんちゃう。
今と一緒。笑ってるよ。おい、めちゃくちゃ嬉しそうや。
笑うとこやん。
笑うとこじゃないよ。全然笑うとこじゃないけど。あ、じゃあ昔からそういったポジションには慣れてたんですね。
まあそうですね。まあでも生徒会長になったのは学校の先生にお前が落ちた方が良かったって言われたからね。
お前が落ちた方が良かった。
うん。まあせやからその頃から12歳の頃から社会の厳しさは味わってた。
ああ、なるほど。じゃあもうずっと重責を背負ってここまでやって
きた。重責は背負ってないけど、ね。ほんでね、まあ中学で、まあ高知県下では今でもナンバーワンかな。
うん。
土佐中学、土佐高校。
マジ
っ
すか。
に行ったんやけど。
はい。
ほんならやっぱ高知県下で、できる人間がみんな来るわけよ。
はいはいはいはいはい。
だからうちの田舎では俺はまあもうダントツの人間やったわけよ。
え、ちょっと待って、うちのもしかしたらおかんと一緒かもしれない。うちの母親コーチなんで。
土佐
高校。土佐。
ああ、土佐
だった気がしますね。
まあコーチでもう土佐か学芸かしかないんで。
学校2つしかないの。
いや、あの高知県で、まあもう
トップクラスが
いい学校に行くってなったら、土佐高校か学芸高校かしかない
ん。ああ、なんか刈谷さんにやたら親近感を覚えるのそこかもしれないですね。うちのお母さんと同じ匂いがする。
お母さん土佐行ってたんやったらもう正直もう同志、もみさんのお母さんやとしたら僕がもうあのお姉様っていう お使いする立場。うん、
大変。そうですね、はい、いやーすごいな。そ、じゃあその時にあったなんかほらいじめもなければ締めてたっていうエピソードもない。
締めも締めてた。まあまあだから土佐中学に行くと、あのそれまで僕はもう田舎ではまあ言ってしまえば神道ですよ、神の子供ですよ、もうだから田舎で僕より優秀な人間はいない。
あ、本当に。あ、でもこの感じは冗談じゃないですね。
だから勉強はできるし走ったら一番速いし、
すごいね、
絵描いたら上手いし、もう何やってもいいわけですよ。だから田舎では僕はもう本当神道だったっす。
館長さん、もう管理屋さんの目が座ってるじゃないですか今。これが本当に嘘だった時、私たち多分今日殺されますよ。
これ嘘やったらうちの田舎に聞いて、もうただ土佐に行くと、
うんうん、
ビリなんですよ。
あ、なるほどね。
土
佐にできたけど、
土佐に行くとビリ。250人おったんや。土佐中学って私立やから1クラス50人おんのよ、うん、
なるほどなるほど。
で5クラスやったから250人、うん、うちのお袋があの最初の中間テストを受けた後にあの先生に聞いたのでもう覚えてるんですけど、だから土佐中学って、成績が A とか B とかって出ないんですよ。
へえ。
テストの順位がそのまま書いてある。
ああ、なるほどね。だから何百人中
253分の、うん、247みたいなこと書いてあるんだ。いや、まあ本やからお袋が、それの成績表を見て、
はい、
あのでうちの息子はこの240何番目の何番なんでしょうって聞いて、いや、まあですからあの250何人中の240何番ですみたいなこと、うん、でうちの息子は、うん、あの240何人中の、
いや、もう分かんないな、
何番でしょうっていうぐらい僕は一番ビリやん。
え、だから本当そんだけできてたから親としても信じられなかった。
そうお袋もほんま首つった人みたいな顔してたからね、あの最初の中間テストの後で。
確かに。でもそうでしょうね。え、それ怒られたんですか。
怒られもしなかった。 だからなんか大倉はもうショックが大きすぎて、わけわかんなかったんでしょ。
いや辛い辛い話やな。かわいそうやの。でもちゃんと真面目に勉強した上でだったんですよね。
勉強はしなかったね。
あだからか納得じゃん。
勉強は本当しなかった。
それはもうその後中学校ずっと。
中学校もずっとしなかった。
何して
た。田舎にいた間も全くしなかった。中学高校は一貫教育の学校だったんだけど、はい、まあおふくろ亡くなったんで、はい、もう怒られないと思うんで言うんだけど、まあ正直ね、ずっと漫画描いて、あとね、陸上部だった。
あ、すごいスポーツマンだったですね。
僕高知県では5位だったよ。
すごくないですか？
あの1500m。
またそんな長距離で。
長距離だった。でも中学3年でね。膝を壊して、
あ
それでね伸びなくなった。高校の時は
モテたんじゃないですか？そしたら
全くモテない。
なんで？
勉強ができないとモテない。
あ、やっぱそういう学校だから
勉強ができないと全くモテないね。でも陸上は早かったから、うんうん、高知県で5番だったから
すご
っ、うん、だからすごい楽しかった。高校に行ったら、うんうん、もっとやるんだって思ってたんだけど、
はい、
中3の県大とかで5位とかで終わって、
うんうん、
膝が壊れて、
はいはいはい、
で治療とか受けてって、
うんうんうん、
だから僕中学3年の時にね 1500m はね3分54秒とかね、
うわ
結構いい数字なのよ。でもね高校3年間でね、
うんうんうん、
タイムは2秒しか縮まらなかった。
あの
膝壊したから。
でも膝壊してでもやっぱやりたいっていう気持ち
がずっとやってたね。キチガイみたいにね学校の周りをずっと走ってた。毎日10キロぐらい走ってたもん。
めっちゃ健康的。ってことは体格もその時もうバキバキじゃないですか？
どうなんやろ、そこまではない。
今
は
でもだいぶねこう
ボディがね
ふっくらしましたけど、
最近ねあの学生の頃陸上やってたって言ったら、あやり投げですかって言われた。長距離やっちゅうねん。
いやでもその頃の写真とか見てみたかったですけどね。
まあどっかにあると思うけど、うん、まあやめとこう。
ほうでもモテはしなかった。
モテはしなかった。だって勉強できないから。
じゃあ恋愛編で何か語れないんですか？
恋愛編はね中学高校時代何も語れない。小学校の時の方がモテてた。
あら小学校でじゃあ何か。
小学校は振動をやったから。でも小学校の時は僕女に興味がなかったから。
まあまあそうでしょ
う、ね、うん、まあ全然何もなかった。
って初恋ってあるじゃないですか。初恋。
いやでもだから周りの女の子はどうも僕に興味津々やったっぽいけど、僕がもうねガンダムとその辺にしか興味がないから、
はい、
もう無理やん。
ああまあ
だって12歳やで。
12歳で確かに。
まだチンコも向けてないぐらいの時
や。いやそうですね。
中学に入るとね、はいはい、そういうことに興味出てくるけど、
確かに確かに
今度そうなってきたらこうやっぱ勉強できないやつはもう評価が低い。
ああなるほど。
だから鬱屈して、でまあ大学行って、まあだからあの彼女ができたのとかの大学行ってからです
よ。あらあら大学はどちらに？
神戸芸術工科大学。
おおはい。
でもそこでね、今グループ SNE でソードワールドとかやってる北澤さんと会ったん
や。北澤さんはその時は同じ生徒？
ね僕の1個上なんやけど、僕は一浪したんで北澤さんが1個先輩やったね。学年では、
はいはいはい、
年齢は一緒やなんやけど。
あそうなんですね。
ほんで北澤さんがやってる TRPG サークルになんか入ることになって、まあこれ言うとあれやけど、まあ北澤さんグループ SNE に入ったんよ。
はいはいはい。
学生におる間に。
あそうなんですね。学生の頃から、う
ん、ほんで僕も学生おる間に、
はい、
あのグループ SNE のバイトで手伝ってたりしてて、
ほう
ほんでその後でも俺は卒業してフリーターしてたんかな。その時に、北田さんだからスキーの時やから、1月か2月の時やと思うんやけど、大学卒業してだから1年間ぐらい俺役にも立たないフリーターをやってたわけよ。
フリーターってことはグループ SNE とは別に関係はなかったんですか？
パチンコ屋。
パチンコ屋？
パチンコ屋はねやっぱ時給がいい。
まあ、しかもその時はもうバブルな時代ですよね。
時給1300円ぐらいやで。
1300円、その当時で、すごいな。
だから俺週3行ったら生活できたもん。
確かに。
だから残りの4日で、まあ、あの小説を書いたりしながら。
なるほど、
ね、おるやろそういうやつ。
おりますね、
うん、で、なんかね、いつか俺はみたいなことで言いながらやってたわけよ、
はい、
ほんで、まあ、これもね笑い話やけど、うん、
はい、
三国志で言うと孫策とか好きなわけよ。
ほうほうほう。
俺マイナー好きなんで、
はい、
新選組やと、
はい、
山並圭介が好きな
んや。分からん。そうなんですか。
そんなマイナーじゃなくないですか山並は。
まあ今でこそね、
今ね、
今で、まあ、まあでも当時は近藤土方起きた、
ね、まあまあそうですよね、
山並誰みたいな話や。で三国志やと劉備、関羽、張飛、曹操みたいな時に
孫策、
ね、孫策いいやない。
はいはいはい。
孫策がね死んだのが26歳なのよ。
へ
え。だから孫策が死んだ年までに何にもできないんやったら、
うん、
まあもう田舎に帰った方がええやろ。
いや、どこに感情移入してるんですか
って思ってて、やってて。
すごいな。
だからもうその年の6月に、
うんうん、
あの誕生日6月やから、
はいはいはい、
あの何もなってなかったら田舎に帰ろうって思ってた時の2月に、北田さんに、電話かかってきて、グループ SN の社員旅行でスキー旅行に行くんやと。
ああ、ほう。
で、まあ北田さんの手伝いをしてたから、
ほうほう、
安田社長が覚えてたらしくて、
お
お、刈谷呼べばええやないかっていう話になったっていう話で、刈谷君あの来てくれへんかって言われて、で僕は嫌ですってことだった。まあ理由はやっぱあのグループ SNE でね、やっぱクリエイターとして一線で活躍してる皆さんじゃないですか。
はいはいはい。
その人たちがあの移動する旅行にね、クソみたいなフリーターが
な
んかテレンコテレンコついてって、チースチースっていうのもなんか
まあまあ反面そうです、
無理やろ、
格好悪いしね、そんなんできないですよ。
それは無理やと思って断って、ほんなら1時間後ぐらいにもう一遍北田さんからかかってきて、カリア君君が来ないと予定してた人数が欠けてしまって、旅行代が増えてしまうんだ。でそうすると安田社長も機嫌が悪くなるから
。よう聞くやつやこれ、すぐ機嫌悪くなるから。
みんなのために来てくれないか。
頼んますと。なんだったらもう本当に頼むと。
ちなみにね、あの明日やからね。
翌日。
明日来いっていう話やから、ね、
それは無理や。
いや、ほんでまあ分かりました、まあ、そこまで言われるなっつって、あの翌日スキー旅行に行って、
うん、
ほんでまあ昼スキーして夜ボードゲームしてみたいな夢のような3日間を。
その時のボードゲームは覚えてます？
いや、まあまあカタンとか、あと
そんな時代か、
あの辺ですよ、あのミシシッピークイーンとか、
ああはいはい、
マンハッタンとか、だから1994年とか5年とかその辺です。
ああ、なるほどなるほど、はい、その時まだ、
いや、まあ、だから僕なんかは、
はい、
こんな面白いゲームがあんのかぐらいの話ですよ、
はいはいはい、
だからもうすげえ楽しいから、
うんうん、
まあまあそういうのも安田社長には好ましかったのかな。
ああ、うん、テンション上がるし、
なんやこいつ、
もういいやんと、
えらい楽しそうやないけって思ってもらえたの
かな。いいやつじゃん。
で3日目に、リフトに乗ってて、
はい、
安田社長と僕は真ん中に乗ってて、
はいはい、
安田社長のご友人が乗ってて、3人でリフトに乗ってて、
はい、
でなんかいろいろ社長と友人が喋ってる時に、あの社長が、安田社長が、カリ君にはあのもうあのうちの仕事を手伝ってもらうからみたいな。
いやいやいやいや、
みたいな。
聞いてないよ。
そうなのみたいな。
そうそこで決まった内定が、うん、
ですね。まあ翌日呼ばれまして
。いや、すごくない？
翌日呼ばれて、あの君にはこういうことやってもらおうと思うんだけどどうやって、まあ、言ってね、バイトのフリーターですから、
はいはいはい、
まあ、ほんならじゃあお世話になります、
まあ、やりますと、
あ、
覚悟決めたわけですね。
ですね、まあ、だってね、そっから3ヶ月4ヶ月何もなかったら田舎に帰ろうと思ってたわけですから。
確かに、そっか、ある意味渡りに船だったんですか。
まあそうっすね。
内心どうだったんですか、その驚きだったのか喜びだったのか。
何もなかったな。
まあやったろうかみたいな。
何中まで、何中まで何もなかったんだって。
いや、でもね、これね、本当にあの、まあ失礼な話になっちゃうんだけど、僕ね、まあ本当はね、まあアホなんで、洋芸の方が好きだったのよ。
ああ、なるほど。
せやから、ソードワールドとかも、
はいはい、
こう、所詮国産だろうと。
ああ、その時、ね、
よくあるわけじゃないですか、はい、中二病的というかね。
そうですね、海外。
何も分かってないやつが。
ある
ある。だから僕、ソードワールド、清松さんに教えてもらいましたからね。清松さん、ソードワールドのゲームデザイナー。
あ、直接。
うん、
おお、すごい。
だって、僕、あの、大学時代は、北沢さんのオリジナルシステムばっかり遊んでたんで、ソードワールド遊んでなかったよ。
なるほど。
T&T とか、
はい、
あのファイティングファンタジーとか、
うんうん、
そういうの遊んでたんですけど、
うんうん、
ソードワールドはいやいやいや、ソードワールドは日本人が作ったやつでしょみたいな、
すごいこと言うな、
感じだったわけですよ
当時はね。
当時は、
当時は
だからグループ SM に入って清松さんにソードワールドってのはこうレーティング表があってみたいなことを教えていただいたというね、こうね、しょうもないやつ、
すごいな。今だってそういう筋の人はもうね、もうマジでってなりますよ。
普通清松さんにレーティング表の使い方とか教えてもらわないですよ。
恐れ多い。でもそれでもやっぱ会社内的にはこう 若きルーキーとして、
まあまあまあ、で、あの、まあ話をすると、
うん、
だから、あ、今パトカーの役員やってる村川さんっていう人が抜けた直後やったんですよ。
あ、その方はもともとグループ SN にいた。
グループ SN はホビージャパンの、RPG マガジンの編集長をやった人が、
編集長だった人が
SNE に行って、で SNE ですごい働いてたんやけど、
うんうん、
富士見処方にヘッドハントされることになって、
はいはいはい、
抜けて、で村川さん的なポジション、はい、つまりあの会社を統括する人間、
はい、
が、いなくなってたんで、
うん、
カリアお前それをやれって言われて、
それ何歳ですか？
25ぐらい。
いやいや無理だろ
う。いや、まあまあ、で俺 SNE が何やってるかもわからない。村川さんが何者かもわからない。
すごいぞ。
っていう立場で行って統括をやらされて、
やったんですね。
いやでもできないよ。
できるわけないよ。
ただあで、まあだから実質僕は SNE に入って最初の3ヶ月みたいなのは安田社長とボードゲームを遊ぶのが仕事みたいな。
すごい。
だから
結構聞きますけどね、黒田さんからもそういう。
周りから見たらね、はい、こいつは何やろうなって思ってたと思いますよ。
そうでしょうね。
で、ある日、まあ、運命的な出会いというか、レールウェイライバルズっていうゲームを遊んだら、これがね、やっぱね、衝撃的で、イギリスの土地にクレヨンで線路を引くわけですよ。
そういうゲームなんですね。
そう、レールウェイライバルズっていうのは、クレヨンでね、線路を引いて、サイコロ振って、スゴロクをするんだけど、だから僕もずっと、まあ、幼少の頃からゲームをずっと遊んできて、とうとうグループ SNE にまで入ることになっちゃって、でやってきて、で、で、
はい、
遊んだレールウェイライバルズが、まあ、言ってしまえばもうイギリスの地図を舞台に落書きをするわけじゃないですか。だからゲームってのはここまで自由なのかって、すごいすごい衝撃を受けて、
センセーショナルだった
ね。でだから僕はその日の夜に四国版のレールウェイライバルズのマップを作って、だから持ってったんですよ安田社長に。あの四国版のレールウェイライバルズのマップを作りましたっつって持ってったら、安田社長がお前は総務はクビだ今日からボードゲームを作れ。
いや館長聞きました今の、熱いなこの話。
これどのぐらいですか、入ってから
3ヶ月ぐらい。
なんで3ヶ月
やん、すごい短いスパンの話をしてんだ
よな。
いやもう3ヶ月ぐらいで、だからそっから作ったのトレイネイダーです。
はいはいはいはい。
なんかすごい勢いで2点3点しますね。まあ安田さんらしさも
あ
ふる。
あ、そうね。お前はもう総務はクビだって言われて、あ、クビなんやと思って、ゲームを作れ。 それ俺やりたかったことやんみたいな。
確かに。だからもうそこでもう自分としては道が見えたわけですよね。
巡り合わせですよね。
いやいいですよね。
ですね。
へえ。
そっからは、いやそっからだからトレインレイダー作らせてもらって、まあ、あとモンコレ作ったり、ソードワールドでいろいろ手伝いしたりしながら、まあ、ずっとやってマーメイドレインっていうゲームを作って、
はいはいはいはい、
で楽しく過ごしてた。いやけど、まあ、ある日安田社長に呼ばれて、アークライトっていう会社が東京にあるんやと、
うん、
ほう聞いたこともありませんなみたいな。
その時の規模でいうとアークライトはどれぐらい？
社員は10人ぐらいじゃん。
そうなんですね。それが1900、
いや覚えてる、2003年、ロール&ロールが発刊されたのは2003年。
ああ10人ぐらいの規模だったんですか？その時
10人ぐらいや。ロール&ロール作るために僕アークライト行った。
え、あじゃあアークライトに自分から行ったな、それは何ですか、流れはどうなったんですか？いや
だからTRPG の歴史に関わるのよ。テーブルトークロールプレイングゲームは、うん、90年代やっぱすごい流星を誇ったんやけど、
はいはいはい、
ある日を境に、まあ、冬の時代って呼ばれる、
うん、
非常に厳しい状況になったわけ、
はいはいはい、
でそれまでサポート雑誌がいっぱいあったんやけど、うん、5紙ぐらいあったよ。それがバンバン潰れていって、
うわ、
ニッチもサッチもいかへんなって、
はいはい、
ってなってた頃に電撃の編集長をやった宮野さんって人が、アークライトの当時副社長をやったんやけど、その人がアークライトで、TRPG の雑誌を新しく作るっていう話をして、
ほうほうほう、
で安田社長がそれはやらなあかんっていう話になって、でも当然アークライトは東京やないですか、で SNE は神戸やないですか、だからここの行き来を滑らかにするために、一人 SNE の人間をアークライトに送り込む、
橋渡しでじゃあ誰かに行ってもらおうと
っていう話になった時に、まあ言ってね、やっぱSNE 関西の人間が多いんですよ、スタッフは、
はいはいはい、
でも僕は高知の人間じゃないですか、
はい、
だから寝なし草なのが扱いやすかったのかもしれへんけど、まあ、別の思惑があったかもわからんけど、安田社長に呼ばれてアークライトに行ってくれって言われて、
そういう件に入ったんですね。
で僕は断ったんですよ。
またかい、またかい、明日来い言うたやつと一緒。
いや行きませんと。
いやいやと、
僕はボードゲーム作りたいんで、TRPG の編集に、
ああ確かにね、
東京には行きませんって断って、
はいはい、
ほんで、宮野さんがね、トレインレーダーを作った時の編集やったんですよ。
はいはいはいはいはい、
だから宮野さんの連絡先を知ってたんで、その日の晩に電話して、なんか安田がと言うてるらしいけど、断っといたんで、まあ安心してくださいと。まあ、だから僕としては、なんか SNE がアークライトにちょっと無理やり押し付けてるんちゃうかと思って、
それもありえますからね。
ほんでちょっと断ったんで、まあ安心してくださいっていう話をしたら、そんな向こうが、まあ宮野さんが、いやこっちは君が来ること前提で動いてるんやけど。
まさか
って言われたんで、望まれていくんやったら、ええんかなと思って、まあ、だから安田社長には、ああそうかと、でもちょっと1日よく考えてくれって言われてたんで、だから翌日安田社長に会いに行って、やっぱ東京行きますわ。
いやいや、あなたはちょっとド M やね。ド M すぎるでしょ。
安田さんの反応どうだったんですか、その時。
もうほんなら、おーそうか。
昨日のことは忘れて、
あー行くかみたいな。
よかったよかった
よかったよかったみたいな。
あ、じゃあ SNE からもう本当に社長に言われて、
そうですよ。
じゃあ出向でも何でもなく、
いや半年出向。
あ、そうなんですね。
そうですね。
出向に来る。
半年の間はグループ SNE から給料が出て、で半年終わって、SNE から給料出なくなって、でアークライトから給料出るようになって。
へー。 あ、もうじゃあ遺跡じゃないですか。
まあ、そ、半年後は遺跡です。
その遺跡は元からそういう流れだったんですか。
まあそうですね。ただ、ただまあ僕はずっと外注でしたよ。
あ、まあまあまあまあ、でもそうなります。
いやでもあの社員になれって言われたんやけど、
うん、
ならへんって言って。
またなんで一旦とりあえず嫌がるんですか。
戻りたかったってことですか。
いや違う違う違う違う。僕はね、なんだかんだ言ってね、やっぱコーチの囲碁そうやからかもしれへんけど、組織に属するっていうのがあんま向いてない。
あー、なるほど。
だから、はい、アークライトのこうなんていうか組織に入ってしまったら、アークライトが言うことを、
まあ、
やっぱ意に沿わなくても聞かなきゃいけないでしょ。それは僕は嫌やったんですよ。だからやりたいようにやっていきたいから、外注の方がいいって言ってずっとやってたんです。でロールアンドロールでずっとやりながら、
はいはい、
あ、でもまあ別に TRPG も嫌いやなかったから、
うん、
別にあの楽しく仕事して、
はい、
でソードワールド 2.0、
はい、
まあ、北沢さんの作品とかの立ち上げとかずっとやって、
はい、
角川とあのガッチリやって、まあ、それなりに成果も残して、
うん、
まあ、ええ感じでやってたんやけど、
ほう、
お、まあ、40になった時に、
は
あ、まあ、もう40になったら、うん、残りは自分のやりたいように生きたいな。
早ない？
もうええやろ。
嘘でしょ。
いや、まあ、だから、
まあ、確かにあの
30ぐらいで、
確かに三国志で言ったら26までだったから40はだいぶ長生きしてますけど、
まあ言ってアークライトに来たのは多分30ぐらいやったと思うのよ。
はいはい、
ほんで40まで10年間あのアークライトで働いて、で、まあ、グループ SD にも義理を果たし、はい、ソードワールドでね、まあ、ここまでやったらもうええやろっていうところまでやったし、でアークライトにもまあ俺がもろてる給料よりは返したと思うしと思って、
はい、
まあ、もう40から先はやりたいようにやろうと思って、
うん、
まあ、だからずっと社員になれっていうのを断ってきたのよ。
ああ、そこまでそうだったんですね。
ずっと断ってた、あの、まあ、やっぱやりたいように行きたいっていうのが強かったんで、
うんうんうんうん、
ほんで、40で、まあ、もうアークライトから、まあ、抜けて、もう自分の会社作って、まあ、やっぱずっとやりたかったのはボードゲームなのよ。
はいはいはいはい、
だからボードゲームを作るのを仕事にしようと思うっていうのを、まあ、福本社長に、相談して、
はい、
こっから先はどこまで喋っていいかわからないな。まあまあ結局いろいろは、まあまあまあまあ、いろいろ言うてる中で、
はい、
いや抜けなかった。
なんで抜けなかった？
結局アークライトの社員になった。なった理由は、
はい、
まあ結局うーん、まあ、お前のやりたいことをやらせてやるから、
あ、なるほど、
まあ、社員になれということやな。
そこまで言うなら君がやりたいのをやっていいよと。
でまあまあ言って、まあやっぱあの当時草場さんからゲームマーケットをアークライトが受け継いだわけやけど、
あ、そうですね、
そう、
ゲームマーケットでね、今でこそ、まあ、アークライトでやってますけど、草場さんがもともと始めたものですよね。
そう、業務の一環として、まあ、やるけどみたいなノリやったんで、
はいはい、
まあ、僕はね当時編集部で TRPG 作りながら、
うん、
もったいないなって思ってたんですよ。
はいはい、
でだから、あ、そういうことを福本社長に言われた時に、ゲームマーケットをやらせてほしいっていう話をしたら、福本社長が、
はい、
いいよいいよ
軽いな
言ったんで、まあ、ほんであと僕はボードゲームが作りたいっていう話をしたら、
はいはいはい、
あ、いいよいいよって感じで、でそうなってくると、
うん、
僕が裸一貫で、
はい、
始めるのと、
はい、
まあ、アークライトの資金力使って立ち上げるのと、どっちがスタートとしていいのっていう話と、あとやっぱゲームマーケットはやっぱすごい重要やと僕は思ってたんで、
その当時からね、
はい、だからゲームマーケットはもう全然もっとやりようがあるって思ってたんで、それをやらせてほしいって言ったら、やらせてあるよって言われたんで、ほんなら アークライトに入りますっていう話をしたい。
へえ、じゃあもう交渉の末ですね。
まあ交渉の末っていうか、まあまあそれもうそれで福本社長がいやゲームマーケットはちょっととか、
はいはい、
ボードゲームはまあうちではやらへんって言ったら、ああそうですかって言って僕は自分の会社作ってたと。
じゃあ刈谷社長になってた可能性があった。
そうね。でまあだからそれこそゲームマーケットに出てるいろんな出展者と同じ立場でなんか屋号を作って、刈谷のゲームとかを作ってたと思いますよ。
すげえ、その世界線も気になりましたけど。
あでも刈谷のゲーム、
いやでも今は刈谷さんがいてこそやっぱゲームマーケットは、いやいやいやいやいや、田中だってこう今の巨大なね、そうイベントで回すのって誰でもできるわけじゃないですから。
刈谷さん初年度はアークライトが引き取った初年度からずっと責任者ですか。
いやだから僕が引き取ったのは2013の秋です。
そうですよね、
はい、
その昔はあの、ね、テーブルゲームフェスティバルっていうのがあって、
はいはいはいはい、
でアークライトを引き取ってからゲームマーケット秋もやるようになったんだよ。
そうだったよね。それで言ったらコラボドの歴史もそうですよね。だってもう6年7年目なんで、
2013年
とか、だからやっぱそこら辺はいろんな意味で過渡期でしたけど。
そうですね、だから13年からあのビッグサイトに行ったんですよ。
はいはいはいはいはい、自分が知るのはやっぱそこからですからね。
でその時にあのコロチップ版も作ったんです。
ああそうだそうだ、はいはいはいはい、人気キャラクターね。
人気キャラクターはどうかわからへんけど、まあただあのやっぱもっと一般層に、
はいはい、
アピールせなあかんっていう、
ね、ライトな人も知らない人も、
うんうんうん、
ああいう動物的なやつはこう老若男女嫌いやないやん。
あれ誰が発想というかやろうって、
ね、100% 僕やん。
あーなんかどっかに似てますもんね。なんかそういうことじゃないの。わし見ろみたいなことじゃないの。これぐらい可愛くやれみたいな。そういうことじゃない。
そういうことじゃないでしょ。
そういうことじゃない。でもそれ今のねあの表紙を飾って。
まあそうですね。
うんうんうんうんうんうん。
カタログのインタビューとかもだから僕がやり始めたし、でもあれは単純に僕が10年あのボードゲームの現場から離れてたんで、
はいはい、
あのやっぱトップランナーと仲良くなりたかったんです
ごい
作ったんですよ。
いやなんかね坪田さんも言ってたんですけど、こう人間が好き感がやっぱ刈谷さんってあるから、そういうところでこうねなんか偉そうにするわけでもなく、ちょっと知り合いになりたいなとかっていうところが
偉そうにする理由がない。
でもやっぱ刈谷さんはこうやって私ともタイトル喋ってくれるし、
だから僕も刈谷さんに会う、まあ、刈谷さんの存在が知ってたんでやっぱりね。で、あ刈谷さんって人がいるな、でも、ね、総責任者みたいな感じで言うじゃないですか。でちょっとどうしよう、なんかご挨拶した方がいいのかなって思ったら、ね、全然向こうから普通に
ありがたいですよ。
いやだって大したことはない。あの総責任者とかもあの結局ね、まあゴールドなんやけど、それまでゲームマーケット事務局って、名前を出してなかったわけですよ。ゲームマーケット事務局みたいなので、でもそれはね、一つ理由はあって、まあ、責任の所在をあやふやにするにはいいんですよ。だってゲームマーケット事務局って誰やねんってなって。
まあまあまあそうですよね。
いやまあそういう集合体なんで、うん、っていうことでできるわけですよ、
はい、
でもやっぱ責任は取らな、
いやすげえかっけえな
あかん、
はい、
と思うので、うん、名前を載せるんです。
へえ、で今がありますからね。
まあそうですね。だからボードゲーム あの編集刈谷とか名前載せますけど、
はい、
ああいうのも別に僕は表に出たくはない、
あ
表に出たくはないんだけど、うん、やっぱ、ゲームデザイナーさんがやっぱ表に出るじゃないですか、
はい、
で、なんかこうネガティブなことを言われるときに、
うんうん、
ゲームデザイナーさんの名前しか出てなかったら、
あー
ゲームデザイナーさんが叩かれちゃうじゃないですか。例えばゲームが思んないっつうんやったら、
はいはい、
ゲームデザイナーさんが責任取るべきやと思うんやけど、
はいはいはい、
まあでもそれも編集が取らなあかんのやけど、
はいはい、
ただあのコンポーネントが悪いとか、
うん、
ちょっと傷が入ってるとか、
はいはいはい、欠品とかね、
そんなのゲームデザイナーさんに何の関係もないでしょ。
確かに確かに。
でも名前が出てるのがゲームデザイナーさんしかいなかったら結局ターゲットになっちゃうじゃないですか。
いやそうですね。
でそういう時にあの編集狩りやって入れといたらそこは僕の責任でしょ、
なるほど、
っていうことができる。
めっちゃ熱い話やんこれ。
いい話になってきて
ちょっと、ずっとなってるあなたが、あなたがうんこしてる間からずっと言ってたから。
そうそう、情熱大陸のあの曲流しますか。
まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだま
だ
まだ怒られるし。
ジャスラックに
返されるジャスラックに。そう、ダメダメダメダメ。でもすごい熱い話、こんなん知らない人だってたくさんいますからね。
まあ知らんでええねんよ別に。
まあね、
で
も
なんか文句言いたいやつがなんか文句言い始めるとゲームデザイナーさんやっぱ繊細だったりするから、うん、かわいそうやないですか。
いやー本当それはありますよ、うん、なるほど。いやーなんか結構熱い話が繰り広げられていたんでって言ってもこれもボードゲームにめちゃくちゃ関わるところだったんで、なんかねあれですよ、解体新書的にはちょっとこれは単純にアークライトにインタビューに行ったノリになっちゃいますから、
いや
これだけじゃダメなんですよ。カリアさん
何喋らなあかんの。
いやもっとなんかあるでしょ、恋愛編とかさ、
恋愛編
もっと私生活のさ趣味でさ、で今は
今はもう十数年フリーですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
もう仕事に没頭してって感じ。
そうなんよね、結構ね、まあ今になってみるともっといろいろやればよかったなと思うんやけど、まあやっぱ、まあ、仕事がおもろかったんやな。
いやすごい、そんなこと言える人なかなかいないですけど、
仕事が面白かったんでなかなか他のことをしたいと思わなかったんやな。
それに関しては恵まれてるなって思います。
まあそうでしょうね。だからまあまあ言ったようにアークライトってロール&ロールで編集で、まあ元々ボードゲーム作りたかったけど TRPG の編集するようになって、まあでも面白かったっすよ。面白くなかったらソードワールドの 2.0 とか立ち上げられないっすよ。
まあそうですよね。
やっぱすげえ面白かった。まあそれまで僕ずっとゲーム作ってた人間なわけだけど、編集するようになってどうなんかなって思ってたんですけど、
はい、
編集は相当クリエイティブな職業ですよ。
だって
どのイラストを選ぶかとかも、はい、自分の責任やったりするし、でその人にどういうイラスト発注するかとかも自分の責任やし、
まあ そう
ですね、そういうのとかやっぱ総合的なプロデュースはやっぱ相当クリエイトなんで、やっぱ面白かったっす。まあ面白かったっていうか面白いというか、
今も、まあ、私その要はゲームマーケットぐらいでしか刈谷さん働いてるとかで生で見れないんであれなんですけど、今もそういった作業って どれぐらいの割合でやってるんですか。その若い子に任せてるとか。
そこやってて。
あ、そうなんですか。
会社から怒られてます
。お前の仕事はそれじゃないと。
カリアもっとお前管理側に回れって
言われ
て。でもね、なんかね、ついついやってしまうんで。
わかる。わかる。私も管理職なんで、やっぱそこら辺はね、葛藤ですよね。
まあそうですね。
やっぱモチベーション続けるために、やっぱ管理だけでは難しいから。
まあそうね。で、まあついついね、こうね、なんかね、そこはそうじゃねえだろうみたいなことをね、ついついね。
熱くね。でもこれもまあね、そんな下の子からしたらまた言ってきてなるかもしれない。
鬱陶しいと思われるだろうから、まあまあまあまあ、
まあ、控えつつも、
まあまあ、
うまくハンドリングして、それででも、まあ、今日も一緒に実はこの前にね、そのみんなで飲んでたんですよね。アークライトのメンバーもいるし、そのゲーム会に参加したみんなで飲んでましたけど、やっぱすごく下の方にも慕われてて、おおすごいなって。やっぱ年齢差あってもカリアさんカリアさんってなってるじゃないですか。
僕がいる飲み会でカリア嫌いなんだよってないでしょ。
いやカリアさんね、
これ俺がいる飲み会でも俺のこと嫌いっていう本の人。
そりゃそうだよ、おめえ上司じゃねえだろ。でも実際今の若い子ってそういうの結構出しちゃう人多いんですけど、同じ会社でもね、なんかそれで怒ったらああパワハラとかそういうの言えるようになっちゃってる時代なんで、でもそれでも本当に本心から慕ってくれてるんだなって思うんで、いやそれはやっぱカリアさんの人間力だし人徳があるなって。でやっぱ他の会社さんもカリアさんへのなんか信頼がすごく厚いんです
よ。偉いこっちゃ。
それこそ黒田さんはそのカリアさんがグループ SNE にいた時にいたわけじゃないのに、やっぱ未だそのカリアさんへのリスペクトが、
あいつ俺のこと何もわからないだろう。
いや、わからないぐ
ぐらいがいいんですよ。いいじゃないですか。でも知らんところでいろいろ言われてるんじゃないですか。あいつああだったよみたいな。
まあでも僕のことを一つ言うと、まあ、周りのことはあんま気にしてないですね。
あそうなんですね。
気にしてたらね持たないですよ。
あ
だってあのゲームマーケットとかやってると全部気にしてたら持たないっすよ。
それはそうです。確かに。
だからうまいもん食って一プロ浴びたらなんか今日もいい一日だったぐらいじゃないとね無理っすよ。
そこの土佐っ子感すごいっすね。いや羨ましいな。
大体そんな感じだ。もう大体だからどんだけ辛いことがあってもうまいもん食ってあの風呂浴びたらなんか気持ちよくなっちゃって翌朝起きたら今日も一日頑張ろうってなるもん。なる。すげえスッキリしてる。
なんか嫌な話、こう体最近調子悪いなとかそういうのはない。
体は おかげさまで調子は悪くない。
おなんか秘訣はある？ジム行くとかなんかこういうのをやってるみたいな。
最近朝40分歩いてるけど。
えら
でもそれもまずこの1ヶ月ぐらいの話やから。
まあでも持続したらやっぱ大事ですよね。
やっぱちょっと腹がね出てきてねまずいなと思って。
まあまあね。
ちょっとこう一息分ね。
いや大事だと思
って。歩こうと思って。
そんだけ業務大変なのに朝歩いてきてるってことね。
まあまあそうです
ね。あでも続けてください。私たち刈谷さんがもしなんか倒れたらね、もうえらいことになります。
そんなことはない
し。いや
代わりいないですかね。
代わりもいないし、もし野崎国さんとかがそれでなんかね、じゃあちょっと刈谷さんがやってた仕事代わりにやる方だったら
止まる止まる
止まる止ま
る
ボンってなる。
あーって
黙っち
ゃう。野崎国は今のポジションでやってくれるのがいいな。
あまあそうですね、縁の下のっていうのはある
し。まあでもあんまね身内のことを
褒めても
良くないけど、まああいつもだいぶ頑張ってるな。
いやいいですよ。そう
あいつホラボドとかよう聞いとるんで、
はい、
これも聞くんじゃないかなと思うんだけど。
まあ聞くでしょうね。
こんなん聞いたらあいつ泣いてしまうよ。俺あいつ直接褒めたことないから。
なんで
ないっすよ。
なんで褒めないの？
いやだってそんなね褒めないっすよ。
恥ずかしいっすね。
恥ずかしいじゃない。だってまあ世の中辛いことの方が多いんで。
ああでも分かります。私も前まではそういうスタンスでしたけど、今のなんか時代的にはやっぱ褒めようと思って今すごく褒めてます。
そう俺もね昔本当褒めるの下手でね、今はね結構褒めてます。あのでもねこれねまた話がずれていくけど、
全然
おふくろがね全く俺を褒めないです。
そうなんですか。
まあ、あの直接は褒めない。だからあの最初の方に言ったけど、俺ガキの頃成績表はオール5ですよ。体育も美術も5、
はい、
勉強はもちろん全部5
で、振動ですからね。
走ればクラスで2番ぐらいに足が速くて、
はい、
絵描けば一番上手くて、
はい、
でまあ社交性もあり、
はい、
まあ、言ってパーフェクトな人間ですよ。
同じや
これ2回聞くん嫌やな。
いやあのうちの田舎の話やで。
あ、はいはいはい、地域のね。
でもね、うちのおふくろから一回も褒めてもらったことはない。
つらっ。なんだろう。でもそういう時代なのかな。
まあ分からへんけど。
でもお兄ちゃんもいれば弟もいて、そっちも褒められない。
分からん。兄貴と弟はまあまあまあ、あの上の中ぐらいでしたよ。
あそうなんですね。能力的にも言うとちょっと差があったんですよ。
俺ははっきり言って何でもできた。が一切褒められたことがない。
まあ気使ってるのかもしれないな。
のでだから俺はもう本当褒めるのが下手。
あそ親から褒められてないからどう褒めるべきかは。
だから最高点取ったとしてもだから何なのぐらいのノリ。
それ辛いですね。
うん、だからテストで100点取った、まあ普通ちゃう。
そうだって人ができ、ね、自分できることが人ができてもああそうだよねってなっちゃう。
責められたことはめちゃめちゃあるで。 でも褒められたこと本当にないから。
なんちゅう顔で言ってるんですか。
いやもう本当ね、だから
親への恨みや
すごいね。
いや本当ね、まあお袋には感謝してるけど、褒め方はねもうちょっと教えてほしかった。
ああそうかも。やっぱ言って親に似ていきますから。
だからてめえが大人になって部下がこう成績を残しても、まあでもそんなもんちゃうみたいなことになっちゃうんですよね。褒め方がわかんない。
褒める言葉が見つからないのか、本当にそんなもんちゃうって思っちゃうのか、どっち。
いやほんまにそんなもんちゃう。まあだからあ
の、できるから。
向こうが100点で返してきたとするじゃない。まあでも100点当たり前でしょって。うん、まあ100点良かったねって。で85点で、お前なんで85点なの？
いやそれはもう、いや全時代でいいかもしれない。いや
そうそうそうそうそう。
でも時代もあるし、あとやっぱり褒めてね、お母さん褒めてくれなかったっていうと、うん、ほら無条件で褒める人いるじゃん。無条件っていうか、
これはもう癖として
何でもいいねいいねって言っちゃう。いいねってよくできたねって、そういうちゃんと習慣として褒める人と、だから習慣として褒めるあれがないから、自分の当たり前が前に出ちゃうんだから、習慣がない、褒める習慣ないからできるの当たり前じゃんって。でも当たり前で思ってても習慣ある人は褒めるんだよ。そう。あでもそれはでも偉いね。
難しいな。
そう。あと嘘くさくなっちゃうんだよね。
そうそう、だから分かる分かる分
かる。なんかああよかったねよかったねみたいな。
なんでそんな赤ちゃんみたいな。
でもね。
愛は強い。
本当。まあよかったねみたいになっちゃって、もうだから伝わるわけよね。向こうがカレンさん本当は褒めてねえなみたいな。
気使ってるんですねみたいな。
多分
だから、ね、そこは練習
いや本当にでもねそれはね35ぐらいから勉強し始めて、はい、今はもうちょっとマシになったと思うんやけどね。
勉強しますよね、褒め方。僕も褒め方下手だから、もうそれはやろうと思って、もう努めてやろうと思わないと褒めない。
そうそうそうそうそうそう、
そこは
だからあとはまあだからもうセルフコントロールというか、あのまあ待てよと、ここまでやったらお前どうなんやと、うん、相手褒めるべきちゃうんかってやっぱ自分コントロールして、いやでもまあで結果お前の立場としてこれはいいことなのか悪いことなのかって言ったら、まあいいことだよね
って
なるんで、まあだったら褒めるべきなんじゃないのっていう風に。
私もまあそういう褒めるの苦手だったんですけど、ありがとうって思うようにしようと思ったんですよ。
そういうこと。
そう、なんかやってくれたことに対して感謝で、感謝に対してねぎらいって言葉がつくなと思って、今はそういうつもりでやっぱ言いますけど。
正しい。でもだから、まあ、なんだろう、話を戻すわけじゃないけど、まあ、野沢くんは頑張ってるよ。
いや本当にそれはそう思いますよ。彼は彼なりので、私はやっぱりその個人の努力もやっぱり加点してあげるべきだなって思うんで、はい、どんだけできてなかったとしても個人が努力してたら、やっぱりお前すごいじゃん、こういうところを努力したんだなっていうようにするって。
逆に言うとね、このカリアみたいな、この昭和叩き上げみたいな人間にね、野沢よくついてきたなと思います。
失礼ですけど確かにそうです。
ようこんな面倒くさい人間についてきたな。
でもカリアさんの考えは多分経営者向きだと思うんですよ。
ああ、
はい、本当にだって今ね、家庭を褒めてほしいってね、それはもう従業員として僕も、ね、会社員だった時はそう思ったけど、あの経営者になると家庭なんかどうでもいいよって思っちゃ う, そう結果出せよってやっぱり。
けどあれじゃないですか、気分よく仕事はしてもらいたい。
もちろんもちろん、だからそこは理解はするけど、だからそれで別に怒ったりはしないけど、だから褒めてくれって言われるのはそれちょっと違 う,
いやいやいや、褒めてくれとは言わないでしょうけど、モチベーション上げてあげるのはやっぱり常務のやっぱ責任なんで、それは本人が求めてるなら叶えてあげる時代になっちゃったんですよ。
だから口では言うよ、褒めるよ、もちろんね。それは
そういうことは思ってないってこと。
嘘ではないけど、ただ本心としては、いやここでもまだ余地があるよねっていうところをちゃんと加えて、絶対言
う。難しいね。
そう
難しい。それを言うことによってダメージを受ける人間もいるんで、
あと言わないと回らない。
そう、あとだから、あの本当に期待してる人間には言わなきゃいけない。
ああ、それはそうですね。
うん、だってあの期待してない人間はチスチス、あのご苦労さん、ご苦労さん、ご苦労さん、
お疲れ
って。ああ、もう本当最高、今日の仕事最高って言って終わりですよ。
もうね、多分もう合わねえんだろうなって思ったらそうやってやっちゃう。
期待してない人間はもう
そうです。
もうこれは本当ね、辛いけど現実です。
なるほどね。
まあでもそうやって今のチームあるじゃないですか。
はい、
どう思ってます？
どう思ってます？
いや最高のチームやなとか、今後こうしたいとか思いますか？
いや実はね、うちのチームはね、
はい、
ずっと僕と野沢くんの2人みたいなチームやったんで。
ああそうなんですか。
うん、で去年から橋本くんとか入ってくれたり、で、今年の を春から島田さんっていう女の子も入ってくれて、まあまあ
中途できた新卒
で、新卒新卒、だから二十歳ぐらいの
子、わあ、じゃあもう若い目じゃないですか、
若い若い、ええ感じに育ててあげんとあかんな、
そうですよ、
いや、まあ、だからまだそんなチームとして、最高やななんてところにはまだ全然いかへんけど、まあまあこれからやなってところですかね。だからこれからあの子たちをちゃんと育てていかなあかんなっていうところですよ、
まあ、そういうポジションですしね。
まあそうですね。
いやなんだかんだ言ってもう1時間10分とったけどなんか思った以上に熱い話になったな。
ほんまですか。
結果ボードゲーム絡む話ですけど、
ほんまや、俺のプライベートの話は、まあ、孫作の話ぐらいか。
聞きたかったな全くそこが出なかったな。まあでも実直ですよやっぱり仕事に対してすごく実直。もう館長さんなんかそういうの聞こうとしたらもうどんだけボキャブラリーあっても変な話ばっかりするから、まあ、ほぼカットするんですけど、
俺はね真面目な話するのは恥ずかしいんだよ。
わかる、いや確かにそうなっちゃいますけどね。やっぱ刈谷さんは生きてきた部分がほとんど真面目な仕事に絡む実直な部分で
実直って言われると、
いや今これあえて言葉選んでるんであって、これ言葉選ばなかったら退屈だなって
退屈じゃないんや。
まあ言うて俺そこそこ、こう面白く生きてるよ。
あ、そうですか。仕事にしていることですか。
いや、だって僕あの野球が好きなんですよ。だからプロ野球やとカープが好きやし、はい、メジャーリーグやとシアトルマリナーズが好きなんですけど、
ほうほう、
僕シアトルマリナーズの試合見るためにシアトル行ったことありますから。
え？
だからシアトルに5泊7日で行って4試合見て帰ってきましたから。
すごっ。最近でした。結構前の話。
それがね2011年の話で、地震があった時やったから、俺も行くのどうしようかなと思ったんやけど、もう行ってシアトルの募金箱にあの募金してきた。
日本じゃなくて。
そう、日本で募金しろよっていう話やけど、あのシアトルに行って、でもあのシアトルに住んでる友達とかとこうもう段取りつけてたんで、まあもう行かなあかんけど、もう地震があってこんな時に俺行ってええんかなっていう気持ちがあったんで、イラストレーターの尾形浩二さんにイチローのイラスト描いてもらって、
ほうほう、
日本は何度でも立ち上がるっていうプラカードを作って、はいはいはい、シアトルであのやってきた。
熱狂的ですね。
そうやね。
だから楽しい人生だよってこと。
いや、まあ、だからボードゲームだけやってるわけじゃないで。
ああ、そういうことか。仕事以外でも、まあまあ私の人つまらないっていうのは別にそんなあれなんですけどまあでも確かにそうやって趣味もね持って、
趣味とかやっぱいっぱいあるよ。
あ、いっぱいあるんですか。
うん、まあ
そう、野球以外だと何、
ビデオゲームも好きやしな。
え、
今でもファイアーエンブレムずっとやってるしな。
あらあらあらあらあら、
ビデオゲームすごい好きやで。
あ、じゃあ結構オフの日は、
オフの日はもうボードゲームせえへんとビデオゲームやってる。
なんや
それは言い過ぎや
今日一緒にやってたけど。
でもファイアーエンブレムとか今でもやってて、今20目やで。
それはでもね、いろんな趣味必要。
野球観戦とかも好きやし、旅行も楽しいんやけど、まあ、やっぱ今は田舎に帰る方が多いかな。お袋がないなって、親父が一人で生きてるんで、まあ、やっぱ親父の元には帰ってあげなあかんやな。
またそんな、なんでそう、いもうすごい、言えないっす私親ほったらかしにしてるんで言えないっすけど
そんなことはないっしょ。
いやー、刈谷さんは優しさもあるし、なんかでもお兄ちゃんと弟さんは今どちらに。
兄貴は親父の近くで住んでるんで。
あ、そうなんですね。
まあ、かまへんねんけど、
はいはいはい、
まあでも俺なんか中学で親元離れたからね。
あー、なるほど。
ほんならまあやっぱ
今ぐらいは、
うん、
素晴らしい人間でしたね、なんかね。いや、なんか館長いてよかったなって今更思いましたけど。
なんで？
え？いや、なんか話的に綺麗すぎて館長おらんかったらうんこの話出てない。
うんこの話してたな。
ちょっと小屋下もみたいに言わないで。
まあそんなとこですか。
そんな
感じですか。 いいんですか、これあれですよ、あの刈谷さんが死んだ時にお葬式流しますけど。
ほんまかい。まあどないなんやろうな。
いいんかい。
もうちょっとうんこいとこ、
もうちょっとうんこの話をしとくべき。
怒られちゃう。
どないやねん。まあいいや、まあまあうんこは毎日してるけどな。
もういいです、すいませんでした。もう言いません、すいません。はい、というところでした。まあ大きくカットする部分もあったかもしれませんけれども、言って取れ高はありましたね。
ほんまですか、
面白かった。
あ、本当に。
だから多分刈谷さんの身近な人も多分これ聞くと知らない一面だったなと思う。
野田国さんは涙流してね、聞くって言ったからね。
いや、野田国泣くか
な。 あれカットされてる、
もしカットしてるね。
カットしてる。
いや、ありがとうございます。
ウィッ
シュ。はい、というところでした。まあ今後とも、
はい、
コラボと仲良くしていただいて、
こちらこそ
でね、こういう業界を盛り上げていく、まあ、第一人者になっていただきたいところですから。
まあ、ならへんけどな。
なるでしょ。
ならへんやろ。
まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあいつもの言って終わりますか。
スプラトゥーンやな。
いや、確かによく覚えてましたね。刈谷さんと初めて収録した時に、そうそうそ
う、あの刈谷さん、あの最後の締めの言葉分かりますよね。いや、分からん。ほんで、いや、え、じゃあ何て言いますって言われたんで、え、スプラトゥーンって言う。
いや、なんでやねん。
言ったら、もうスプラトゥーンでええわって言われて。
そうですね。
な
んこいつって思いました
もん。大体ですか、彼は。90% くらいしか知らないんで。
そんなことないやろ。そんなことないやろ。じゃあ、
今やったらチャオチャオって言えるで。
なるほど、なるほど。
当時知らへんかったから、真面目に知らへんかったから。
まあ、そうですね。あそこから付き合いもありましてね。本当ありがとうございます。
今やったらチャオチャオって言える
やん。いや、でも、いや、ここはあえてスプラトゥーンで言いましょう。
これどうぞ。まあ、チャオチャオというか、スプラトゥーンというか、チキンネーテみたいな小ゲームになる。
なってねえよ。
今やったら俺、ファイアーエンブレム。
いや、それもダメ。私の立場的にめんどくさいのやめてもらっていいです
か。スプラトゥーンもめんどくさいやん。
そう、めんどくさいですけど。
チャオチャオでいいです。
じゃあ、チャオチャオしますか。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ、せーの。はい、チャオ
チャオ。